リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
クリスマスの時、ろうそくが3本になりました。一本一本ろうそくが増えていくたびにクリスマスが近づいてくる。まあ、この時は旧約聖書の時代と言ってもいいですね。救い主を待ち続ける時間。来週クリスマスの礼拝を持ちます。この一週間もその待つという素晴らしい時を持ちたいと思います。今日の聖書の箇所は、先週はこのイエス様のお母さんであるマリアさんのところに天使が来て、救い主があなたからお生まれになりますよということを知らせたところであります。今日はこのイエス様のお父さんであるヨセフさんのところに天使がですね、現れて大丈夫ですよということを語ったというところですね。もうちゃんと両方に神様は配慮していてくださるお方だなと思います。今日の第一のこのポイントですね、今日はこの23節ですね、一章の23節、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である、というこのところを中心にお話をしたいと思います。一章の23節大好きなんですよね。私の誕生日が1月の23日でですね、1,2,3 というので合っているというのですね、ちょうどいい聖書の箇所だなと喜んでいるんですけれども、一章の23節、今日第一ですね、第一のポイントはクリスマスはインマヌエルだということです。その名はですね、インマヌエルと呼ばれるとここにあります。これはイエス様のまあお名前ですね。イエス様はまあイエスというお名前ですけれども、もう一つのお名前があると。そのお名前は何かというと、インマヌエルという名前だ。まあ名は体を表すと言いますよね。まあその名の通り、そのようになっていく。親は子供に名をつけます。まあ、このような子になってもらいたい。ね。こんな風な、人間に育っていきたいという願いを込めてつける。で、その名前が、その通りになったら嬉しいですけどね。でもなかなかそういかなくてですね、名前負けをするというようなこともありますね。名前は立派だけれども、ちょっと違うな、みたいな感じも私たちは、あるんですけれども、神様はそうではないということですね。もう名実ともに名前の通りに、通りのお方なんだということですね。イエス様はこのインマヌエルというお方だ。これはヘブライ語の名前です。これをまあ日本語に直しますと、神は我々と共におられるという意味。インマーというのがですね、インマーですね、インマーというのが共にいるという意味ですよ。で、ヌー、インマヌーですね、ヌーというのが我々、私たちという意味で、エルというのが神ですね。で、神は我々と共にいるということ。それを続けてインマヌエルという名前になるんですね。神様は、共におられるお方なんだということなんです。私たちと一緒にいるお方なんだ。なぜかというと、私たち人間のことを神様は本当に愛しておられる。大好きだからです。 好きな人というのはやっぱりその人のことをいつも考えますし、そしてその人の顔を見ていたいなって思います。またその人と会いたいなと思います。そしてその人のそばにいたいなって思う。それが愛というものではないでしょうか。私たちそうですよね。好きな人とはやっぱり一緒にいたいな。まあ反対にあんまり好きじゃないというかね、嫌いな人というか意地悪な人とか嫌な人とはあんまり顔も見たくないなと思いますけれども、でも好きな人、あ、この人いい人だな、この人と一緒にいたいなって思う人がいる。神様も一緒なんです。というよりも神様がそういうお方だから私たちもそうなんだということなんですね。私たちは神様に似せて作られた、神様と似たように作られているので、私たちは神様と同じように好きな人のそばに行きたいと思うんですよ。神様もそうというか、神様がそうだから私たちもそう思う。神様は好きな人とそばにいたいと思われるお方、そしていつもそばにおられるお方なんです。旧約聖書の中にですね、神様のお名前というのがあるんですけれども、お名前と言いましょうかね、モーセという人が神様に、あなたは誰ですかって、あなたの名前何ですかですね、尋ねたところがあるんです。で、神様が答えられるんですね。私はあるというものだ。私はあるというものだ。変な名前ですよね。私はあるとかね、いう。私はある。私は存在しますよ。私はいますよという名前なんだ。でもちょっとこう、わからないところがあるじゃない。じゃあどこにいるんですかとかね。いう、いついるんですかとかいうのはちょっとわからない。けれどもですね、インマヌエルっていうのはそうじゃない。もうそれをもっとこう、もっとはっきり具体的にしたんですね。私は、こう、私たちと一緒におられる方、神様は。だから、イエス様によって神様というお方がもっとはっきりと、くっきりとわかった。神様は、私たち人間を愛しておられて、私たちのすぐそばにおられるお方。もう昔から神様はそばにおられたんですけれども、神様は見えない霊のお方ですから見えなかったけれども、イエス様という人間になられて、人間は人間ですからね、もうはっきりくっきり目に見える、そして触ろうと思ったら触れる、で、その声も聞けるし、顔も見れる、お話をすることができるという人間として、神様はこの世に来られた、現れた。ああ、神様って本当に私たちのことを好きで愛していてくださって、そばにいたいと願い、そしてそばにいてくださるお方なんだな、というのが、もうはっきり明確に分かったのが、クリスマスということであります。神様は私たちのことを愛しておられるから、そばに行きたい、一緒に住みたい、いつまでもいたいと思っておられ、もうそれがもう具体的に現れた。あの貝羽桶で寝ている赤ちゃんというのは、私はあなたのことを好きですよ、あなたのそばにいたいんですよ。イエス様は神様でありましたけれども、その地位を捨てて人間になられ、私たちと同じ空気を吸われ、私たちと同じこの世界に住み、私たちと同じ食べ物を食べ、私たちと同じようにお母さんから生まれて、赤ちゃんから育たれた。それは私たちのそばにいてくださるお方なんだということです。私たちも困っている、悩んでいる、そういうまあ子供がいたら何とかしてあげたい、励ましてあげたいって思う。神様も困っている悩んでいる人がいたらそばに行きたい、励ましたい、ね、慰めたい、助けてあげたいって思われる。そしてそれが実現した。 クリスマスというのがインマヌエルですよ。神様は私たちと共におられる。それがこのインマヌエル、クリスマスなんだということですね。第この2のポイントです。それは神様は私たちを決して見捨てられないということですね。私たちは神様ともういつまでもいてくださり、決してどんなことがあっても見捨てられないということであります。神様は私たちのそばにおられる。どこでしょうか？皆さん、そばっていうのはそばっこですよね。見えないんですけれども、神様はおられる。まあ、イエス様はもう人間の体を通って赤ちゃんとしてそばにおられる。神様の存在そのものがですね、そばにおられる神様、お方なんだ。そばにいるということは、味方だということです。そばにいるということはですね。例えば野球ですね、甲子園、高校野球とかやりますよね。そうすると、一塁側のスタンドっていうのがありますよね。こっち。で、こう、三塁側。ですね。スタンドがあって、で、こっちの一塁側のチームと三塁側のチームというのが、こう、いますよね。で、試合をするんですけれども、応援団は、自分のこの、応援するチームの近くのスタンドに座るんですね。座る。まあ、センター側っていうのは、まあ、どちらでもないって言いましょうかね。まあ、席がなかった人がこう座るんですけれども、ああ、この人たちは私の味方なんだ、ということですよね。で、応援の歌を歌ったりするんですよね。で、応援ありがとうございましたとで、その方にいてから挨拶をしたりするんですね。神様はどちらのこのスタンドに座られるか、ということですよ。神様は私たちの側にいて、私たちの側のチームのスタンドに座ってくださっている、ということですね。それがそばにいるということですよ。そばにいるというのは、私の側にいてくださり、私の味方についてくださるというのが神様なんだということです。これは嬉しいですよね。神様が味方になってくださったら、もう怖いものなしじゃないですか。誰が敵となろうと関係ないよ。神様は私の味方なんだから、神様は私を助けてくださるんだから、神様は私のことをちゃんと分かって理解をしてくださり、私のことを同情してくださり、そういうお方なんだということですね。と同時に、それはもう決してあなたのことを見捨てませんよということでもあります。なんか、味方なんだけれども、期間限定ですよ、とかですね。もう何日から何日までは味方だけど、あとはわかりませんよ、と言われると、ちょっと不安ですよね。まあ、今いいけれども、今度敵になられたら困るな、みたいなことを思うんですけれども、いや、そうじゃない。あなたの側にいるというのは、ずっと永遠にあなたの側にいて、あなたの味方なんですよ、と神様が言ってくださるのであります。神様の約束、いろんな聖書のところに書いてあります。例えばですね、詩編の27編の10節ですね。父母は、私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいますっていう言葉があるんですね。お父さんお母さんが、まあお父さんおか、親はやっぱりどんな子供でも可愛いですよ。どんな出来の悪い子供でも、というより出来の悪い方がもっと可愛いというか気にかかるというかですね、心配をしているのが親です。で、親が子供を見捨てるなんてことは、もうないと言ってもいいですけれども、あるんですよね。今の変な世の中になってきましたね。もう罪の世の中でしょうか。親が子供をですね、虐待するなんていうのがありますけれども。でも、たとえそういうことが起こったとしても、主は必ず私を引き寄せてくださいます。 ですね。神様は必ず私を守ってくださいますよ。親が自分のことを嫌って、そして捨てるということはないけれども、でもたとえ万が一そういうことがあったとしても、神様だけは別ですよ、ということですね。イザヤ書の41章の9節にですね、私はあなたのしもべ、私はあなたを選び、あなたは私のしもべ、私はあなたを選び、決して見捨てないってあるんですよね。決して見捨てない、見放さない、諦めない。まあ優しい人です。失敗をしてですね、間違いをしても、まあ我慢しよう、もっと良くなるんじゃないかなと思って許して、そして期待して、次も失敗したら、ああダメかな、じゃあもう一回で、また失敗したら、もうこいつダメかもしれないなって、もう、この人のことを応援するのやめようって私たちは思ってしまうこともありますけれども、神様は決して見捨てないっておっしゃっているんですよね。イエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ、と約束もしてくださっているんですよ。絶対にどんなことがあっても、何があっても見捨てられないというお方がインマヌエルの神様だということですね。クリスマスは本当に嬉しいことです。そういう神様がやって来られ、私たちのそばにいつまでもいてくださる、まあ、イエス様はまあ、こう天に帰られましたけれども、でも聖霊の神様として私たちのそばにいつもいてくださいます。目には見えませんけれどもね、皆さんのそばにいてくださるというよりも、うちにいてくださる。もう聖餐式でですね、パンとブドウジュースを食べて飲みますよね。本当に幸いな式ですけれども、あれは神様がもう中に入っていてくださって、私たちと一つになっているということをも表しているんですね。一つになって決してあなたを見捨てません。いつまでもあなたと共にいますよという約束をしてくださっているんです。クリスマスって本当に嬉しい時じゃないですか。3番目のポイントですね。神様は私たちと共におられるということです。これは何かと言いますと、神は私たちと共におられると、我々と共におられるですね。我と共におられるということだけじゃないということですよ。単数じゃない、複数になっているんですよね。我じゃなくて我々と共におられる。私だけではなくて私たちと共におられるという神様なんだということです。私のそばに神様がいてくださるというのもとても嬉しい、まあ、私だけを神様は愛してくださるというのもそれなりに嬉しいんですけれども、なんかちょっと自分中心と言いましょうか、自分勝手と言おうか、自分さえ良ければいいみたいな、ちょっとそういう神様から離れたというか、背徳的と言いますか、そういうものを感じるのではないでしょうか。でもここですね、神様は我々と共におられるっていうんですよ。我々というのは私と少なくとももう一人いますよね。もう一人以上。みんなと共におられるというお方だということです。みんなといるというところに、そこに愛があるのではないでしょうか。私だけじゃないよ。神様からこう愛を受けるのは私だけじゃないよ。私たちだよというところ。これ、とても素晴らしいことではないでしょうか。我々、私たちと共におられる。この私たちというのは一体誰かということですね。私は私でいいんですけど、じゃあ私以外の人は誰かというと、まあいろんなレベルがあると思います。まあ一番は、まあ教会の仲間、同じ信仰の仲間ですね。 私たちと言いますよ。私と神様はいてくださいますけれども、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも、あなたもみんな、神様が共にいてくださるんですよ。私たちと共にいてくださるんですよ。ということですね。第二の、この我々というのはですね、私の家族と言えるのではないでしょうか。皆さん家族あられると思いますよね。私たちと共に、私の家族と共に神様はいてくださる。というのは、私の家族も神様は愛していてくださるということ。まあ、その中には、神様信じないよとか、教会なんかに行かないよという家族もいるかもしれないけれども、でも、その家族も神様は愛してくださっているということなんですね。で、第三のレベルと言いましょうかね。我々っていうのは誰かというと、私の隣人ですよね。隣の人。隣人を自分のように愛しなさいってイエス様がおっしゃったんですよね。隣の人っていうのは誰でしょう。まあ、近所の人とも言えますし、職場の人とも言えますし、電車に乗って椅子に腰掛けて隣に座った人は隣の人ですよ。その人もそうですよね。私たちの隣にいる人も神様が共にいてくださるっていうことなんですね。で、第4番目はですね、私たちの敵ですよ。敵。すごいですよね。敵なんていうのはイエス様がおっしゃいましたね。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいって、イエス様はおっしゃったんですね。まあ私たちにとって敵ですけれども、神様にとっては実は敵ではないんですよね。神様にとってもその人は愛する人なんです。だからそういう人の祝福のために祈りなさいとおっしゃっている。我々というのは敵も我々に入っているということ。で、そういうことを考えるならば、もうこの世界すべての人、最後のレベルですね。すべての人が我々なんだということじゃないですか。前田さんの愛称聖句は、ヨハネ 3-16。でしたけれども、このヨハネ 3-16、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。この世界というのを愛された。まあ、この世界というのはギリシャ語ではコスモスって言うんですよね。コスモスというのは宇宙とも訳せるんですけれどもね。もうこの世界全部を愛された。この世界にいるすべての人を愛された。ですからすべての人も我々なんですよ。神様は我々と共におられる。私だけじゃないんですよ。みんなを愛しておられる。祝福しておられる。みんなのそばに神様はいてくださる。というのが、インマヌエル、クリスマスなんですよ。もう私はこれがとっても嬉しいですね。もう自分だけではない。いや、この教会のみんなは当然だ。教会のみんなだけでもない。もうその街に歩いている人たちみんな神様を愛しておられてみんなのそばにいてくださるっていうことは本当に嬉しいことであり、希望であり、いやーこの神様ってすごいなって、素晴らしいなって、なんかこうちょっと誇らしいというかね、こんなすごい、こんな愛の深い神様を信じている私は幸せだな。って思うんですね。けれども、みんな知らないんですよ。そういう神様に愛されている。神様がいつもそばにいてくださる。導いていてくださる。見守っていてくださる。でも知らないで悩んでいるし、ああ、どうしようかなと思っているし、喧嘩しているし、人を恨んでいるし、仕返ししたいと思っている。決して幸せではないです。そういう方に、伝えてあげたいんですよね。クリスマスですよ。神様は来たんですよ。あなたのそばにも神様はおられるんです。あなたも愛されているんですよって伝えたいなって 伝えましょうというのが、神は我々と共におられますという意味でもあるんですね。クリスマス、キャンドルサービス、12月24日、クリスマスイブに行います。チラシを1万枚印刷していただきました。皆さん一生懸命配ってくださいました。ありがとうございます。今日、このあたりの新聞にですね、8000部に入っているはずなんです。そのチラシを見て、教会に行ってみたいな、キャンドルサービス行ってみたいな、聖書を読んでみたいなって、キリスト教の神様、どんな神様だろう、知ってほし、知りたいなという方、導かれたらいいなと思います。昨夜、ボーイスカートの、クリスマス会というのをしたんですね。毎年、クリスマス会をして、お話をするんですけれども、例年それほど人数が多くなかったんです。前はここでやってたんですけれどもね、そんなに多くないからというので1階に移ったんですね。で、今年はですね、すごく多かったんですよ。びっくりしました。みんないっぱいになって椅子が足らなくて、で、パイプ椅子を上から急いで下ろして座って、で、お父さんとお母さんとか、そういうのもたくさん来られたんですね。で、もう神様のことをお話ししました。イエス様のことをお話ししました。神様の愛をお話ししました。教会に初めて来たっていう人はありましたし、ここに教会があったってことを知らなかったという人も何人かあったんですけれども、でもそういう方も来ていただいて、イエス様のことを話しました。例年、話した後、反応は何にもないんですね。まあこんなものかなと思って、ちょっと寂しいなと思ったんですけれども、今年は反応があったんですよ。子供たちが反応してくれましたしね、終わった後、私のところにやってきて子供たちが何人かですね、もう私を、まあ、パンチするって言いましょうかね。嫌いだって意味じゃないですよ。この、好きだよというかね、なんか親しみを込めて寄ってくれたというのがね、とっても嬉しかったですね。まあ子供たちがまたお父さんお母さん方が神様がおられる、私も愛しておられるというメッセージを語ったんですから、そういうことをちょっとでも知ってですね、元気になっていただいて、またできたらね、続いて教会に来てくれたらいいなと願っているんです、ね、クリスマス、神様は我々と、私たちだけじゃないですよね、皆さんと共にいてくださるというのがクリスマス。神様が私たちを用いてその愛を広げるためにですね、用いてくださるように祈りたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを愛してくださり、いつも共にいてくださいます。あなたは私たちをいつも愛し、祝福し、見守っていてくださいました。けれども、あなたの愛は、とうとうイエス・キリストという具体的な形としてこの世に現れました。目に見え、声が聞こえ、触ることができる、顔を見ることができる形であなたの愛が実現いたしました。私たちはそのようにして具体的にあなたに愛されていることを本当にありがとうございます。そしてあなたは私たちの味方となってくださっています。そして決していつまでも見捨てませんと、いつまでも共にいてくださいますと約束をしてくださっています。本当にそのことは私たちを力づけることであります。そしてあなたの愛は私にとどまらない。この教会に満ち溢れ、そして私たちの家族に、そしてこの世界に満ち溢れる、そのような愛であります。私たちが出会う一人一人も、神様、あなたの愛が届いていることを信じます。また、私たちの敵にまであなたの愛が及んでいるということを聞いて驚きます。どうか、そういう方々を愛し、許すことができるように愛をますます増やしてくださるようにお願いをいたします。あなたの愛から漏れている人は誰一人いません。本当にこのような神様に愛されている、 このような神様を知っている私たちは幸せであります。私たちはあなたのことを誇りに思います。しかし、あなたにこんなに愛されているのに、見守られているのに、いつもそばにいるのに、知らないで悩みと苦しみ、憎しみの中にある方がたくさんあります。どうか一人でも多くの方が神様あなたの愛を知ることができますように。クリスマスは多くの人がイエス様に、また教会に心を向ける時であります。チャンスであります。どうかこのクリスマスキャンドルサービスを祝福してください。チラシが配られました。一人でも多くの方が教会に来られて、この素晴らしいあなたを神様の愛を知る機会としてくださるようにお願いをいたします。今週もあなたに愛されている、守られている、あなたが共にいてくださるという確信を持って歩んでまいります。導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。